時刻は8時37分になったところです。続いては得する情報をまるっとお届けする得丸のコーナーです。このコーナーは JFE スチール自日本製鉄所の提供でお送りします。今日はスタジオに株式会社杉野新不動産事務所宅建マイスターの杉野新さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お盆休みをねもう明けて、はい、まあ、1週間10日ぐらい経ってますけれども、
はい、
杉野さんはお盆休みいかがお過ごしでしたか？
例年ですねお盆休みは比較的ゆっくり過ごすことが多いんですけれども、うん、今年は例年になくご相談が多くてですね、お盆前からこのご相談が増えて、うん、お盆期間中も相談があって、まあ、その明けても相談があって、ずっと忙しくさせてもらってましたね。
お、じゃあこうお盆休みと言いつつもちょっと仕事モードも入りつつという、こう1週間、ね、
仕事モードが基本で中にお盆休みがあったなって感じです。
なるほどですね。まあ、そんな、ね、杉野さんですけども今日は先ほどお話しいただいたそのお盆期間中も含めてね、
はい、
と前後で寄せられた相談事例っていうところを紹介いただけるということなんですけども、
はい、やっぱりお盆休みでこっちあのご実家に帰られて、
うん、
でじゃあご実家どうするかっていう話題も出る方が多くてですね、それがあのご相談につながってるのかなと思うんですが、うん、今回そういったあのご実家のまあ今後の、まあ、処分であったりとかあの活用であったりとかっていうことでお話をできたらなと思います、
うん、
まあ、最近実家じまいっていう言葉も出てきていますけれども、
実家じまい、
ご実家 の、うん、あのこれまで住んでた親御世代の方が施設に入所されるとか、うん、ま
あ、
もしくはもう高齢になってのご相続が発生して、まあ、誰も住んでないご実家どうしようかっていうお話が、まあ、このお盆期間中って結構ご家族の中でもお話になって話題になることが多くあるんですけれど、
うん、
あのこの実家じまいでまず押さえておきたいのが3年という期間なんですよ。
3年、
はい、うん、この3年っていう期間がちょっと一つの、ポイントになってまして、
はい、
まず相続をした不動産であれば、相続したご実家であれば、これが3年以内に不動産の登記、まあ、要は名義を自分のものに変えてくださいねっていうのが、ルールとして義務化されています、
はい、
このこちらの番組でも何度かご案内しておりますけれども、相続をした時から3年以内に自分のものにするか、まあ、誰のものに相続するかっていうのをきちんと明確にしないといけないっていうのが、まず3年というルールがあります、うん、でもう一つが、これが意外と見落としがちなんですけれど、3年以内に例えば親御さんがもう施設に入所されてもう誰も住まなくなったっていうご実家を3年以内、まあ、3年後の年末までにですね売却をしないと、本来使えていた税制上の優遇措置が使えなくなるっていうのも、これも3年っていう一つのポイントがあるので、例えば相続して、誰も住まなくなって3年が経って、まあ、4年目5年目に売却をしようとなった時には、もしかしたら受けられてた優遇措置、まあ、売却すると不動産譲渡所得税という税金が発生するんですけれど、うん、それの優遇措置を受けられなくなってしまうかもしれないというのがこの3年という、まあ、相続登記と税制上の優遇措置を受けるっていうの意味でも3年以内っていうのが一つポイントになってくるかなと思いますし、まあ、押さえておきたいなと思っています。
なるほどね。
で、じゃあ先ほど譲渡所得税っていうお話が出てきたんですけれど、
うん、
不動産っていうのは購入した時よりも高く売れたら税金が発生するわけなんですね、
うん、まあ、儲かってるからっていうこと
ね。そうです、うん、儲かったものに対して利益が出ると、税金が発生すると、うん、まあ、簡単な話、500万円で買った土地を1000万円で売却したら、うん、その差額500万円に対して税金が発生するよという考え方なんですけれど、うん、じゃあそのいくらで買ったのかっていうのをどうやって証明するのかっていうのは、うん、購入した時の契約書なんですよ。で、ご実家に保管されてることが多いですけれども、だいたい 50年ぐらい前とかですね、40年ぐらい前に購入した時の契約書って、まあ、古いものが保管されていれば、その時買った金額の証明できるんですけれど、これがあるかどうかっていうのは意外と探してみないとですね、まあ、保管されてたらいいんですけれど、結構あの押し入れの奥の方に保管されてるとか、どこに保管されてるかわからないっていうケースもあるので、この必要書類として契約書、当時いくらで買ったかっていう契約書があるかどうかっていうのを早い段階で探しておくのもポイントなんですよ。やっぱり相談いただく方の中ではもう紛失してなくしているっていう方も結構いますから。
そうでしょうね。
はい、なくしてたらじゃあどうなるかっていうと、これがですね、売った時から、売却した金額の 5% しか見なしてくれなくって、仮に1000万円で今回売却すると 5% の50万円しか差し引いてくれないんですよ。ってなると、先ほど500万円で買ったはずなのに、50万円でしか買ったとして見なしてくれなければ、その払わないといけない税金がですね、倍近くになってしまうっていう。
そうですよね。
経済的な不利益があるので、ご実家を処分するってなった時には、当時いくらで買ったかっていう契約書があるかどうかっていうのは早いうちに探しておかれた方がいいのかなと思います。
だからもう実家をどうするかっていう前にそれは探しとく必要もありそうですね。
そうですね、探してみないと出てこないものですから、やっぱり早い段階でですね、ご実家の整理整頓段階で書類があるかどうかっていうのも注意して見ていただく必要があるのかなと思います。で、最後に、実際に不動産じゃあ今後どうするかってなった時には、一つの不動産会社に相談されるよりかは2社とか3社とか複数のところにご相談された方がいいのかなと思います。不動産会社っていうのはいろんな得意分野がありますから、不動産の買い取りに強い不動産会社もあれば、仲介で、相場並みに売却するのが得意な不動産会社もありますし、中には有償で引き取りする、数十万円の管理費用という名目でお金を依頼者からいただいて、で有償で引き取るっていうようなところもありますから、こういった得意分野がそれぞれ違うので、複数のところにお話を聞いてみて、で自分が選択肢にどれがいいかっていうのを選んでいただくのが一番いいのかなと思いますから、複数のところに、相談をしてみるっていうのはよろしいのかなと思います。
だから本当にね、なんとか不動産とかなんとかリアルエステートさんみたいな形で看板かけてても、それぞれ得意分野が異なるってことなんですね。
そうなんですよ。最近は全国どこでも不動産を買い取りますよっていうような、不動産会社も増えてきていますから、どうしても早く現金化したいっていう時には、そういった買い取りを専門にされているところに、相談されるのもいいと思いますし、ある程度 の時間的余裕があれば、仲介で売却するっていうことも検討できますから、一社だけにご相談されずに、少なくとも3社はお話聞いていた方が、その後の選択肢を広げる意味でもいいのかなと私は考えております。
ということでね、ぜひ杉野真不動産事務所さんにもじゃあお話聞いてみようかな、相談乗ってもらおうかなという方、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。お問い合わせ先は、私からお伝えしておきます。0849593831、0849593831、株式会社杉野真不動産事務所さんまでお願いします。では最後になりますけれども、杉野さんからラジオ機の皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、当社ではこういった相続した不動産の売却にとどまらずですね、有効活用っていうのもご相談に応じておりますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
ということでね、本当に今日いろんな情報いただきましたけれども、自分たちでねなかなか解決できないという方は、やっぱりプロ専門家へね相談しめるというのが一番近道かもしれません。お話は株式会社杉野真不動産事務所宅建マイスターの杉野真さんでした。杉野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。